ハイフン FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は那覇市立半田川図書館からのお知らせです。今日は岩下紀博さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう読書週間が始まるようなんですけれども、はい、半田川図書館ではどうなってますか。
はい、2015、第69回読書週間が、来週の10月27日より11月の9日にかけての2週間、開催されます。今年の標語はいつだって読書日和になっています。半田川図書館は少し早いですが本日22日より司書おすすめの本を入り口正面のメイン展示コーナーで紹介しています。ご来館の際はぜひ手に取ってご覧ください。またこの読書週間に伴う行事として11月3日火曜日午前11時より半田川図書館1階ロビーにて秋の特別お話し会を開催します。エプロンシアターやパネルシアター等いつもとちょっと異なる内容のプログラムとプレゼントも用意していますので、ぜひご参加ください。なおこの文化の日で公休日なのですが那覇市立図書館は全館午前9時半から開館しています。閉館時間は半田川と中央館が午後6時、他の5館は午後5時閉館になっています。
11月3日文化の日で、まあ、本来はお休みなんだけれども特別に空いてるってことですね。
はい、
はい、開館時間が違うので皆さん気をつけてくださいね。半田川図書館と中央の図書館が午後6時まで、
はい、
で他の館が午後5時ということですね。
はい、
文化の日ですからこの機会にまた本に親しんでほしいですね。
はい、ぜひです。
司書の皆さんのおすすめの本を半田川図書館では展示してるんですね。
はい、
はい、
今日から皆さんをお待ちしておりますので、
はい、子どもたちだけでなくて大人もぜひ秋の読書週間楽しんでくださいね。
はい、
さて、半田川図書館にはですねまた新しくいろんな本が入ってきているようなんですけれども、紹介していただきたいと思います。岩下さん、まずは一般書どんな本でしょうか。
はい、一般書では今回ご飯のお供というタイトルの、著者は三つ留邦子さん、出版社は整備堂出版の本を、今回お勧めしたいと思います。
ご飯のお供どんな内容でしょう。
はい、朝夕に最近は秋を感じるこの頃ですが、ご飯がまあ一段と美味しく感じる季節ですよね。
はい、
この本はそのご飯に合わせる脇役、それも名脇役に焦点を当てたものです。卵や納豆、梅干し、漬物、大根おろし、こんな食べ方もあるんだなという発見や新たな食べ方との出会いも、ある本になっています。
ね、今持ってきていただいたんですけれども見せていただいてお腹が鳴ってきます。
はい、食後の時間でも不思議と腹減ったなと思わされてしまう一冊です。
でこれ最初にご飯の炊き方の、ね、炊き方から教えてくださってるんですけれども、今日皆さんちょっとねこれを読んで美味しいご飯を炊いていただきたいなと思います。そこからですね、
はい、はい、
ご飯のお供ぜひね手に取ってみてください。続いて児童書ですがどんな本でしょうか。
はい、今回おすすめする、児童書のタイトルはその名も不満がありますです。著者は吉武慎介さん、出版社は PHP 研究所です。寝る時間やお風呂の時間、そして食べ物の好き嫌いをしないなど子どもの側からすると大人に押し付けられていると感じることってありますよね。
うん、
物語は主人公の女の子が私は不満がありますと主張するところから始まります。この女の子からすると大人はずるい存在なんです。これに対するお父さん、あれやこれや理由を言ってこの女の子を説得します。そして大人も大変なんだということを女の子に分かってもらうことに成功するのですが、その後お父さんが反撃します。子供は学校に行く日はなかなか起きないくせにお休みの日になると早起きて まだ寝ていたいお父さんを叩き起こすでしょつまり子供だってずるいってところあるよねっていうお父さん側の主張です、
はい、
さてこの女の子はお父さんにどう反論するのでしょうか個人的にはこの絵本は子供向けというよりも女の子を持つお父さん向けのようにも思います、
はい、
私にも娘がいますが世のお父さんラストシーンにうるうるすると思いますよ
男の子より女の子の方が弁が立つと言いますけれどもまさにそんな感じの本です
ね。そんな感じです
不満がありますということでいろいろと言うんですけれどもなるほどなっていうところとお父さんそうきたかっていうところがいっぱいありますのでぜひね大人が読んでうんうんと思うような本ではないかなと思います。絵本なんですけれども本当に楽しく読めました。不満があります。あの反対側図書館に入ってきています。そして郷土書からも一冊今日はお持ちいただきました。
はい、タイトルは沖縄の医師が教える糖質コントロール健康法です、うん、著者はアダニア・ノリアキさん、出版社は現代書林です。先ほどは食欲をそそる本をお勧めしたのですが今度はご飯などに含まれる糖質に着目して自分の食生活を改善し体調を整えて健康的に過ごしましょうという本です。ご飯や麺類など炭水化物から食物繊維を抜いたものを糖質と言います。著者のアダニアさんはご飯を食べるなとは言っていません、うん、上手にコントロールしましょうということです。ではどうやりましょうか、うん、それは本を読んでのお楽しみ、
はい、
ちなみにこの本すでに利用者の方から予約が何件も入っている今人気の一冊です。
そうですね、あの低糖質とか糖質コントロールダイエットとかっていうのは耳にしますけれどもじゃあそれ一体何なのっていうことでアダニア先生が教えてくださってるわけですね。
はい、
はい、あの皆さんご自分の健康にぜひ役立ててください。人気の本で今予約が何件も入ってるようです。沖縄の医師が教える糖質コントロール健康法、ハンタガー図書館に入ってきてます。さあここまで新しく図書館に入ってきた本についてお話を伺ってきましたが岩下さんの思い出の一冊についても教えていただけますか。
はい、私のおすすめする思い出の一冊はタイトルは神話の力というものです、う
ん、はい、
著者はジョーゼフ・キャンベル、出版社は早川書房が1992年に出版したものです。現在は文庫版が2010年に出版されておりましてそちらの方が出ています。
神話の力ですか、はい、どんな内容でしょう。
はい、今年はスターウォーズイヤーですけれども、うん、年末には最新作フォースの覚醒が公開予定になっていますので心待ちしている方も多いのではないでしょうか。このスターウォーズシリーズ元々の制作者は皆さんご存知の映画監督ジョージ・ルーカスです。彼がスターウォーズを制作するにあたって参考にしたものの一つがアメリカの比較神話学者ジョーゼフ・キャンベルの神話論でした、
うん、
この本の著者です、
はい、
今回紹介するこの神話の力なんですけれどもキャンベルが晩年に行ったテレビ対談が元になっています。古今東西に伝わる神話や伝説、昔話などで語られるストーリーや共通するモチーフを紹介しながら神話がなぜ今日まで語り継がれているのか、人間はなぜ神話を必要とするのか、そもそも神とは何なのか、永遠とは、宇宙とは、人類の本質的な問題について博識なキャンベルが自分の経験を織り交ぜて語っています。ちょっと説明が長くなったんですけれどもとにかく物事の本質を頭で理解するのではなく体で実感したいと思っている人におすすめできる一冊です。
なんかこう神話って聞くとなんだか私たちの日常とあまり関係ないわっていう風に感じることもあるんですけれどお正月をしたりとか、ね、あの神社にお参りに行ったりとか意外と、
はい、
ね、私たちの生活の中にそういう精神世界っていうのはあるものですけれども、はい、じゃあその、ね、元って一体何なのっていうのは、 自分を知る旅でもあるかもしれないですね。
そうですね、今ちょうどおっしゃったのがあの切り口になっていますので、ぜひご一読ください。
ね、あのぜひ皆さんも手に取っていただきたいと思います。それをまたね読んでちょっとスターウォーズの世界に浸ってみるというのもいいでしょうね。
そうですね、
はい、楽しみです。そしてもう一冊今日は持ってきていただいたんですが、これみんな知ってる絵本だと思います。
はい、タイトルはアンパンマンです。著者は柳瀬隆さん、出版社はフレーベル館で1976年に発表されたものです。柳瀬隆さんの、ひらがなで書かれているアンパンマンを知ったのは、私が親という立場になってからでした。もちろんカタカナで書かれたアンパンマンは知っていたのですが、偶然見たテレビ番組でこの作品が誕生する背景を知ってすぐ絵本を購入しました。アンパンマンのストーリーは極めて単純です。絵もかなり粗いので、昨今に出版されているカラフルな絵本と比べると明らかに見劣りするのですが、読み聞かせの場に持って行って子供たちの様子を見ていると全然気にしていない様子です、うん、この絵本最後に作者柳瀬さんからのメッセージが添えられています。柳瀬さんの考える正義の一つは人々を上から救うことであり、その実践には自己犠牲が伴うことが述べられています。柳瀬さんの飾らない思いが私は大好きなのですが、この作品は発表された当時、出版社や幼稚園の先生からは大悪評だったそうです。絵本評論家からは、こんなくだらない絵本は図書館に置くべきでない、現代の子供はこの絵本を少しも面白がらないはずだと評されたことが、自伝的エッセイ人生なんて夢だけどに記されています。でもその後のアンパンマンの人気ぶりは皆さんご存知の通りです。代表作になかなか恵まれなかった苦労人柳瀬さんが50歳を過ぎてから発表した作品です。
意外ですよね、あの柳瀬さんがっていう感じなんですけれど、でもその柳瀬さんの持っていたメッセージっていうのはたくさんの人に伝わった結果が今のアンパンマンだと思いますけれども、ぜひねこの絵本のアンパンマン、あのひらがなで書かれた絵本のアンパンマンと人生なんて夢だけど、これも合わせてね、はい、お読みいただければと思います。これはハンタガー図書館に所蔵があるんですか？
はい、はい、所蔵しています、
はい。先に紹介していただいた神話の力もハンタガー図書館に所蔵があるということですので、どうぞ皆さんあの手に取ってみてくださいね。岩下さんの思い出の一冊、今日は、ね、一般書と児童書から紹介してもらいました。さてハンタガー図書館からのお知らせです。もう10周年なんですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。おかげさまでハンタガー、図書館10周年となりました。この10周年を記念して、江南高校野球部のガキヤマサル監督をお迎えしての特別講演会を開催することになりました。日時は12月20日日曜日14時からになっています。会場はハンタガー図書館のある建物の3階ホール、入場は無料です。皆様お誘い合わせの上ご来場ください。なおハンタガー図書館には駐車場がありませんので、お越しの際は徒歩または公共交通機関をご利用ください。
はい、12月20日日曜日午後2時からですね、ハンタガー公民館でハンタガー図書館の10周年記念行事ということで開催するそうです。あの江南高校野球部監督、ガキヤマサル先生をお呼びしての逆境を生き抜く力と題して、まあ、講演していただくということです。ぜひお越しください。で、お話し会を、那覇市立図書館各館で行っていますが、ハンタガー図書館ではどうですか？
はい、ハンタガー図書館では第2、第4土曜日午前11時から館内のお話の部屋で絵本や紙芝居の読み聞かせや折り紙工作を行っています。30分ほどの会になっていますので、お気軽にご参加ください。また第2、第4水曜日の午前11時からは赤ちゃんと保護者の方向けのピヨピヨお話し会を開催しています。こちらは親子が 本を通じてコミュニケーションを取る方法についてお伝えする時間になっていますので、体を動かしたり、うん、歌を歌ったりもします。こちらも30分から40分ほどの回になっていますが、赤ちゃんの月齢に合わせた本を選ぶ必要があるので事前にご予約をいただいております。参加を希望される方はあらかじめ半田川図書館までお問い合わせください。
はい、半田川図書館の電話番号ですが 917-3455 917-3455 となっています。ピヨピヨお話し会、あらかじめ、ね、ご連絡いただいてお子さんの情報を教えてくださいということです。ということで、新しく入ってきた本、思い出の本、そして、秋の行事などなどいろいろとお話を伺ってまいりました。那覇市立半田川図書館からのお知らせでした。今日は岩下喜博さんにお話ししていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。